Okay, this is Hideo on Monday でご21でございます。早いもんです。Okay, today I'll follow up the questions I received yesterday, no, the other day, but the day before yesterday. はい。音声が云々というのがちょっとまだお話できてなかったので、そこのところをね、19の時にいただいたコメントにお答えするということで、喋ってみたいと思います。はい、某有名掲示板、質問掲示板で誰かが、大人になってからでもアメリカ人みたいな発音を習得することは可能でしょうかという質問をしていて、それに対して音声学を勉強して一つ一つ問題をクリアしていったら不可能ではないという回答を見た記憶がことがあるのですが、天馬さんも音声学等を勉強されて今の発音を身につけられたのですかと。音声学はね、ちょっとだけかじりましたと言うていいのかどうかわからないけれども、大学で ESS というクラブに入っとったんですけど、そこの中でその毎日お昼休みに40分練習するっていうのがね、1年半続くのがあるんですけど、そこのプログラムの中の一つに発音っていうのが入ってて、それでね、そのなんか音声学をベースにしたようなテキストを使ってましたね。一つ一つの音素、ね、母音なら母音、心、を一個ずつ練習するみたいな。で、まあまあ似てるやつありますよね。まあ L と R は似てるとかってよく言われるけど、あんまり似てないんだけど、実はね、この二つが似ているから、この二つの区別をできるように発音の練習しましょうと。 Rice と Lice とか、なんかそんなやつね、とか、M と N と、違うやつね、これが似てるからやりましょうとか、あっぽく聞こえる音ね、とか、あとか、うとか、こういうのを言い分ける練習しましょう。いいと、え、もう練習しましょう。ほんならね、その本にも書いてあったし、多分僕が手に取った、音声学絡みの本、ほんまに入門のとこですよ。本当に入門的な本しか僕は見てないと思うけれども、にはよくその「い」と「え」の中間って言いますよね。「え」っていうのもね、えっていう「セット」とか「ヘッド」とか今ちょっと「え」になったな。「ヘッド」とか、何でもいい、もういっぱいあるからね。それの「い」と「い」の、その下の方ね、下の方っていうか、はっきり「い」って言わへん方あれが E と A の中間や、一生懸命口の形を調節して、同じような音が出るとこポイントを探したりとかしてましたね。それでその当時は英語というのは強弱の言語だという説明やとかですね、英語の子音というのは日本語の子音に比べて強いので息をたくさん使えと。で、紙を口の前に持って行ってね、P という音を出すのと、プーというのを出すのと、やってみたら、プーじゃ紙はびくともせえへんけど、プってやったら動くっていうのね。で、それをね、なんせ強くせなあかんというふうに刷り込まれてるもんやからですね、プってやるわけですよ。これ音声だけやから分かりにくいかもしれないけど、もう力みまくりね、力みまくりでパッとかでやっとるわけ。そんなんやってたらもうその一つの音だけで全部使い果たしてしまうと他喋られへんやんって思うねんけれどもそういうのを固くなりに信じてやってたことありますね、大学1年生ぐらい。だからそのちょうど辻元さん、それももうちょっと若いね、18区のあたりぐらいですからね。だからちょっとだけその授業は取ってないけど、音声学の教科書を2冊3冊ぐらい読んだかな、いうぐらいですね。で、当時どうしてもその見やすいのは口とかベロ とかでしょ、唇とかね、唇がどういう形になっとるかとか、舌がどういう形になっとる、どういう場所にあるかとか、顎がどれぐらい開いてるかとかというのは観察しやすいですよね。喉の奥の中でどういう風になってるかっていうのは見えへんからどうしようもないですよね。で舌が上顎についてるかどうかというのは実際にやってみたら感じるけれども、喉はどうやって音調節しとるんですか、わかんないけどなんか変わるよね結局観察 しようがないし自分で再現しようがないわけですよね。まあ誰かが観察してくれたとしても、だからもうどうしようもないので、口から先、その喉チンコから先っぽを見る、そうやって記述してますわね。だからそれだけを信じてやってたという感じです。ただその音を真似してるところから入ってるんで、まあまあかなりその喉の下の方で響くとかいうのは知らんとやってたと思いますね。まあそんな感じですわ。はい。あとはコピーイング英語などの教材を用いて今の発音を獲得されていきました。こっちがメインですね。まあ英語などというのは2007年に出た本なので、僕が英語の発音を初期の段階でね、勉強するときには存在しなかったので、コピーですね、ネイティブの音を真似するというそれだけである程度まで行きました。でまあ英語の動作、昨日のやつでも言ったけど、英語の動の本の内容を見てみて、ああ確かにそうやな、例えば息を止めないとかいうのも意識したことなかったですもんね、それを読むまでね。そこの方で響いてる音があるというのも意識したことがなかったし、音節についてはどうやったかな。音節については英語、音声学でも書いてあるから知ってたかな、ただちょっとだけね、ああそうか確かにそうやなって思ったところがあります。音節に関してはね、何にしようかな、ああリンキングとかありますやんか、I'll see you in a minute とかね、 in a minute、 in a minute っていうのが in a minute じゃなくて in a minute になるっていうのね。これはリンキングっていう名前がついているので、音声学のテキスト上はね、あそうするんだ、くっつけるんだと思ってくっつけてた節があります。まあちょっと語弊があるな、そう聞こえるからそういう風に真似してたって言うんだけど、 そっちがほんまなんだけど、ただそれの後付けで、あくっつけるんだよっていう、そのリンキングっていうんだよっていうのを後で仕入れて知識としてね、でそれを、使って人にも説明したりとかしてたという感じですね。で今はその英語の道に出会ってから、ああ確かにそうやねと思い始めてからというのは、リンキングとか、リエゾンっていう言葉自体が不要じゃないかと僕は思ってます。だって息出しっぱなしだったら勝手に何年も名前つけるなよっていう話ですわ。もちろんまあ現象としてそう起こるから名前をつけといた方が何かと便利やとは思うんだけどもね、教える時にそのことは教える必要全然なくって、研究する時にあの現象のことよっていうのを名前があった方が便利やからそれは使ったらいいと思うんだけども、息出し続けててね、その喉で止めんかったら勝手にくっつきますから、それだけをまあ意識しておいていただいたらほんまはええんじゃないかと思うんですけどね。あっち行ったりこっち行ったりしております。もうすでにまたこれ10分でございます。なので、まあ英語のどの本の中にはね、やっぱり細かく一応あれも一つ一つの音を解説してるから、 それを真面目にやるっていう気にもなるかもしれないんですけど、ほんまに大事なのはその息を途切らせないというね、出し続けてるよっていうことと、口と喉の境目のところが広くなっているので、喉で響いてるやつもそのまま前に飛び出してくるよっていうことね。あのこんな声で喋るんじゃなくって、こういう声で喋りますよっていうことね。あのそこのところ2つ目ね。それと、まあ、音によってですけど下の方で響く音がありますよということですよね。まあ、R なんかそうですね。ああ R はもう本当に下全然関係ないですからね。 R ってこれが R だからね。 Right、うん、セミナー、発音セミナーとかで時々やりますけど、舌先が前歯の後ろか裏側につくぐらい前の方に出てても R は出せますから。でもこれ見られへんから正面にならへんけど、うん、だからそこの方を響かせるっていうことね。でそのためには僕はその R の音ね、あっていうのを 毎日練習することやと思ってます。ドーとかね、フローとか、あっていうのをずっとやっといたらね、だんだんだんだんその底の方で響かせるというのが意識せずにできるようになってきますから。それと音節数ですね。子音母音子音をあのスムーズにつなげてやると。で日本語をしゃべるときにあの後ろの音節にある最初のシーンね、これを前の音節の最後でも言うつもりにするとこういう感じになりますね。でこれが英語でも母音で始まっている単語とか母音で終わる単語とか、母音で終わる単語、まあ時々あるね、が文の中につながると、その前後の単語に入ってるシーンが両方の音節にこうまたがるような感じ、接着剤みたいな感じになるので、まあ、日本語とは全然違う響き方になりますよということですね。そこのところを、まあ、あのちょっと気をつけていただくと何をなまっとんねこのおっさん、いいと思いますね。まあその4つぐらいのところというのを気をつけて、あとは音を真似することですね。ネイティブ出してる音をしっかり真似するっていうことをやっていただいて、まあまあ真似するだけでもええと思うねんけれどもね、今いいお話ししてたような大事なポイントというのを分かって、それをちょっと意識して、うん確かにそうやねえと思いながら、真似するのとだったら後者の方が効率がいいと思います。うん、ということで、そんな感じにしはったらいいんじゃないかなと思うんですかね。はい。発音セミナー。うん、発音セミナー。今ちょっと内緒の仕事が忙しいんで、まだ言うてる。内緒の仕事が忙しいんで、しばらくできませんけど、早くしたいですね。発音セミナー。うん、最近はこの発音ワークショップっていうので、音節の差の話をちょっと前面に、取り上げる格好のやつを増やしつつあるんですけど、あれいいですね割とね、うん、っていうかこの辻本さんはどちらにお住まいなんやろうか、どちらにお住まいなんやろうか、ね、それでなかったら、うん、まあもちろんそのね、遠くでも来ていただいたらええんですけど、近い方が来やすいよねはいはい、まあまあどうやろうな、11月の途中ぐらい、12月、なんやったら TOEIC 祭りもあるしな、ちょっと別でやらなあかん TOEIC 絡みのセミナーもあるし、今言うてるやつは一般募集しないやつですから、でそれが終わったらつなぎストサロンのゴリゴリパッチョ、ゴリゴリセミナーでしょ、パート3、4やるやつね、年明けて1月の20日に、ちょっと まあいつできるのかちょっと微妙ですけど、まあ、できる早いうちにしたいですね。はいはい、まあまあこれまた15分になってきた。あ、15分過ぎた。えらいこっちゃ。終わります。 Thank you very much for listening. Bye bye.